古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は、店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
こんばんは、坂田修大です。今週は塩路山にある古代の山城、大野城跡を歩きます。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員、田中健一さんです。尾根に沿って反時計回りに歩き、一番高い高さ410メートルの扇山山頂に登って、一旦塩路県民の森センターに降りました。ここまで歩き、塩路山が敵の攻撃を防ぐ山から祈りの山へと変貌していく姿が、田中さんの解説でよく分かってきました。今週は残りの遺跡を歩きます。まず増長天礎石群から時計回りに扇山へ向かいました。そして坂本口縄文跡まで歩いてきました。ここで話を聞きます。
さあ、ということで、塩路山をですね、一周巡りながらご案内しているわけなんですけども、最高峰の扇山、410メートルの扇山から南に下ってきますと、縄文でですね、水菊池縄文跡というのがあるんですね、はい、でここがちょっと一つ見どころですので、ご紹介させていただきたいと思います、はいはいはい。で大木山からですね、こう奈良にずっと下ってまいりますと、でこの水菊池縄文の前にですね、一つですね、礎石群があるんですね。すぐ手前にだいたい150メートルぐらい手前、土井線が下ってきた脇にあるんですけども、はい、でこちらがですね、項目天礎石群という、はいはい、でこちらの項目天礎石群は、あの建物跡は1個しか見つかってないところなんですけれども、実は他の礎石群とちょっと違う特徴がありまして、はい、で大野城跡の礎石群ご紹介して、3軒 ×5 軒のだいたい統一された、ね、はい、規格が大きいんですけども、はい、こちらちょっとあの南北に細長くてですね、3軒 ×7 軒以上のこう建物があると。で、あの現場見ていただくと、またですね、礎石もですね、この他の例えば増長天とか他の礎石群、ちょっと小さい石が使われてあるんですね。なのでどうやらちょっとこの他の地域の建物とは違うようだと。
ああ、違う建物があったんじゃないかという、
はいはい、でじゃあこの建物が何かっていうところがですね、はい、非常に気になるところなんですけれども、まあ、あの大野城の研究、塩路山の研究ってさまざまな先生がされていらっしゃいまして、まあ、あの先達としましてはもう鏡山武先生が太宰史跡を研究されてまして、はいはい、まあ、あとはやはりあの太宰府籍に深くずっと携わっていらっしゃる小田不二雄先生とかですね、はいはい、ずっと研究されてますけども、まあ、先生方の見解ですると、これどうもお堂というか、
お堂、
はい、仏像が安置してこう遥拝するような、そういう場所ではないかと。
で、あ、そうですか、は
い、でこうしますと、まあ、項目展、いわゆる塩、はい、もう冒頭から申してますけども、はい、塩寺、四天王寺が建てられましたけども、はい、どうもその一つの、まあ、仏像なり何なりが祀ってある、あ、だから古代の大野城というよりも、今回ご紹介している、まあ、古代寺院の塩寺に関連するような建物じゃないかなということで、まあ、他の礎石群とちょっと違う役割があったんじゃないかなと言われている建物なんですね。
お寺があったんじゃないか。
そうですね、まあ、仏像安置するのはお堂ぐらいですかね。
お堂ぐらい、
はい、はい、拝むような、まあ、そういったものかもしれないということ で、でこちらはまだちょっと発掘調査がまだあの詳しくはされてませんの であのこれからの調査にぜひ期待いただきますと、はい、あのいろいろまた今回これから明らかになってくるんじゃないかなと思っているところでございます、
は
い、
これが項目天礎石、
はい、礎石群ですね、はい、でそのそばにはですね、もう一つ今度井戸があるんですね。
井戸、
はい、でこれがですね、警察の井っていう、
警察の井、
なかなかこう、はい、語源が何かというのは難しいんですけども、
ね、
あの警察の井 って言われる、まあ、井戸で、まあ、大体ですね、はい、直径が80センチほどで深さが大体 1.5 メートル2メートルぐらいまであるそうなんですね。で現在もあのその項目点礎石群がちょっと高台にすぐそばの高台に登って降りていただくとすぐそばにある井戸なんですけども、あ、はい、実はあの過去に調査されてまして、大体そこにはですね丸太が組んであって、こうその上に石組みが作ってあるということで、はい、まあ、こちらもあの鏡ヶ池などもですねこうあの地域の皆さんが大切にされてたということで、おそらくこの井戸もやっぱり地域の方が大切にされてて、これやはりあの、アユカエリの滝など、まあ、滝などもある塩邪魔です、やっぱ水源が豊富なその一つとして、あの山頂にですねこういう井戸も設けられていたようなんですね。
警察市の井というんですか。
はい、警察市の井というんですね。なかなか珍しい名前でございます。
そうですね、はい、
でこの礎石群警察市の井を継ぎますと水木口城門に当たります。
水木口城門、
はいはい、でもこれ名前の通りあの大野城の前の年ですね、664年に築かれた水木の方から、はい、水木地区から上がってくる道と、はい、でもう一つ実はあの筑前国分寺などが築かれた国分の方から、いわゆる2つの道がちょうど上がってきて合流してそこに、出てくるわけなんですね。
そうですか、
はい、なので水木口城門のところには、まあ門の礎石が2つですね両側に今も残っているわけなんですけども、はいはい、ぜひご覧になっていただければと思うんですが、はい、でそこから、右手の方に下れば水木地区に、はい、で左手の方に下れば国府地区にということで、あの下るちょうど境目になっているところですね、はいはい、であとここであの余談なんですけれども、はい、あの実はその水木口城門から国府地区の方にですね、はい、あの下っていきますと地元の方がですねあの山腹にちょっと少し広場がありまして、はい、でまたそこから国府に下っていくんですが、その山腹にあるそこの少し開けたところあたりをですね地元の方は日の王と呼んでいる、日の王ですね、
日 の,、
はい、日の尾っぽということで、
火 の,、
はい、たくあの火をつけるの火ですね、はい、でこれあの他の地域でもそうですけど、やっぱあ の, のろしに関わる地名ではないかと。
なるほど、
はい、でそれが、まあ、のろしの上げるとこだったのが転化して、まあ、火の王というような、
なるほど、
はい、言われるんじゃないかなということで、あの現地行きますとちょっとあの石組みなんかも散らばっててなんか雰囲気はそんな感じでですね ありそうなんですね。であの大野城を作られる前にですね水木などとともにあの筑前、筑紫にはそういう、のろしも設置されましたし、はい、まあ、そういった時に最後ですね、まあ、再開道九州管内からの情報は最後太宰府に来ますので、その最後の受け手がやっぱり塩邪魔ののろし台だったんじゃないかなということで、はい、まあ、あの古代ののろし台がそこじゃないかなというのも言われてるんですけれども、はい、あの実はあの塩邪魔もう一回ですね後のようにのろしが作られてるんですね。
そうなんですか、
はい、それがですね地上でぐっと下りまして、幕末になるんですね。
幕末に、
はい、あの1800年代 のフェートン号事件ということで、はい、長崎に外国船が侵入するような事件がありまして、はい、まあ、その際に福岡藩はあの大変対応が後手に回ってしまったわけなんですけども、まあ、そういったこう外国船が幕末に来るのを受けて、実はあの福岡藩内にもそののろし台が設置されているわけなんですね。でその一つが実はここ塩邪魔に設けられたと。でどういったことをしてたのかですね、のろしの当番の方とかどういう場所にあったのかって、実はこれですね江戸時代の学者の亀井南明さんのですね、はい、息子さんの亀井翔陽さんが、はい、実はその日記を書いてまして、でずっと各地の福岡藩内ののろしに当番で入ったのをずっと細かく日記で残してあるんですね。それを見ると、あの当時あのどういったのろし台の当番が仕事してたのかですね、塩邪魔でどんな風に活動されてたのかとか、そういうのが今本にもなってますんでですね、ちょっとそういったところを見ていただくと、古代とさらには江戸時代2回、のろしが設置された山ということで、はい、ぜひ皆さん塩邪魔そういうところも知っていただければなと思います。はい、ということで、扇山からですねずっと南の方に下ってきました、はい、まあ、水木口城門がありまして、
水木口城門、
はい、ご紹介した水木口城門がございまして、さらにそれをですねずっとなだらかに下ってきますと、坂本口城門に、
坂本口城門、
はい、でこちら、先ほど申し上げましたように坂本地区からですね九州自然歩道を上がってきますと大石垣を通ってくるんですけども、はい、昔の、方々が通った車道、いわゆる昔の、はい、登山道を上がっていくと、この坂本口城門のところに、
は
い、ここに突き当たるということで、
なんか優雅にね車に乗って上がってくる、
まあ、そうですね、昔の古来の
身分の高い人がね、
はい、お越しだ車だで通ったと言われる道なんですけど、まあ、現在ですねちょっと通る方も少ないので若干やっぱり歩きづらいところはあるんですけれども、
はい、
で縄文がですね普通ですね、はい、やっぱ土塁のところ土塁線のところにあるのが縄文なんですけども、まあ、あの残念ながら坂本口縄文についてはちょっと地形がですね変わってしまって、はい、あんまり詳しいことが分かってないそうなんですね。ただあの間違いなく縄文があったっていうのがですね、はい、あの 門の礎石が一つ残っていまして、
あ、そうですか、
はい、で実はですねこの道路線から見ると急なこの下り道をですねだいたい200メートルぐらい下っていくとですね、だいぶ先ですけども、まあ、おそらく大雨とかで流されてその場所に移ったと思うんですけども、下っていくときは左側ですね、はい、坂本市口から登ってくるときは右手側に、はい、あのその途中に礎石が1個置いてありまして、坂本口、坂本地区からですね、はい、まあ、行き来してた道の縄文の名残がそういったところに、はい、見れますのでご覧になっていただければなと思っております。
はい、
で水木口ご紹介して、で今度ですね北道を戻りまして、で途中から猫坂の方に左の方に入ってまいりたいと思います。
はい、はいはいはい、坂本口縄文跡でしたけども、縄文の跡を少し下ったところに、使用時33体石仏のうちの29番、
はい、
ボトカノンがあるんですね。あ、
そうなんですね。もうあの今回ご紹介する各所にですね札所がございましたけど、はい、こちらが29番ということで、もういよいよ33番の終わりに近づいているところですけども、
ね、はい、
まあ、ちょうど、少しですねおそらく倒壊したのかあれでちょっと割れたりしてるんですけれども、馬頭観音がきれいに江戸時代に掘られたものがですね残ってますので、はい、こちらぜひ手を合わせてお参りしながらめくっていただければなと思います。
はい、実は信州を夏に歩いたんですけども、その時に観音様がたくさん出てきまして、そのうちの多くが馬頭観音だったことを覚えております。潮の道をずっと歩いたんですね。
あ、そうなんですね。
それで、まあ、馬を使いますので
、うん、
その関係かなと思ったんですけどね。
さということで津川さん、29番フラッシュを見まして歩いていきました。はい、またすぐですねもう今度10メートルも行かないぐらいでちょうど土塁線上に木々が切れてるところがあるんですね。
あ、わわ、綺麗だな。はい、ここから切れ目から見えますね。は
い、ちょうどですね整備していただいたしビュースポットになっているところでございます。
そうですか。
そうですね、実はですねこの望みますあの山あいの奥にですね広い広場が見えます。あれがですね今回の旅の出発点の太宰府政チャートが見えております。
はい、一番手前の方に広い広場が見えますね。はい、あれ太宰府政庁ですね。はい、なるほど。はい、
今回の塩島のまず出発点があちらになるんですね。はい、でそこからずっと今度南まっすぐ目線を上げていただきますとこの塩島、はい、大野城と同じ時期に築かれました木城があります。木山 が,
あります、ね、
はい、が真正面に立っているということで、はい、まさにこうなんでしょう、古代大野城の位置関係がですね太宰府政庁があって、ね、木山があってそして大野城があると非常に見応えがあるという
かですね。わかりやすいですね。はい、ここから見るとちょうど太宰府政庁の後ろ側になるんですね。ここから見えるのは
そうですね、中門あたりですかね。正殿の三本の石碑がちょっと影で少し見えている感じですね。
そうですね、そういう感じで見えています。はい、
そうですね、ちょうどですね太宰府政庁から南に伸びるこう伸びていきますと少し行った先にこんもりとした森がですね、
森が見えます。はい、小さい森がね、
あちらが道田猫が卓球しておられました。はいはい、難関今榎舎、ね、が、はい、あるところですね。
そうそうそうそうそうだ。
はい、そういうこう町の作りも
その位置がよく見えますね。はるか彼方ちょっと霞んで見えますけども、
そうですね。はい、ただこう太宰府、古代太宰府のこう様子なんかを一望できる場所ですので、
ちょ
っとぜひ巡ってこられたら少しご覧になっていただいて楽しんでいただきたいと思います。
は
い、
ここからですね馬頭観音過ぎて10メーターぐらいのところですね、右側を見てください。太宰府政庁はよく見えます。
はい、ここおすすめの場所ですね。はい、ちょうどやっぱり太宰府金城がちょうど見えるからですね。
見えますね。
はい、
この塩路山には雲仙や博多湾が見える場所などいくつかビューポイントがありますが、そのうちの一つ木山や瀬振山、そして太宰府政庁跡などがはるかに望まれる場所がここでした。さらに猫坂遺跡群へ向かいます。
そして道路標識に猫坂礎石群というのが書いてありますね。
はいはい、こうちょうどですね水、坂本口城門跡からなだらかにこうですね、土塁線を歩いてきまして、でちょうどですね左手に階段が分岐するところがあるんですが、こちら左に曲がると、もう一つ礎石群、猫坂礎石群があるんですね。
はい、
でこの道まっすぐですね土塁線そのまま行きますと最初に、坂本地区から上がってきました大石垣を通って経営してくる道に合流するんですけども、そこでちょうど一周ぐるっとなるんですけども、はい、今回はですねさらに礎石群がありますんで、この土塁線からこの猫坂礎石群と書いてある階段の方に、はい、左の方に、はいはい、曲がっていきたいと思います。
左の方に入ります。ここも細い、階段が作ってありますね。 そこを上がっていきます。猫坂礎石群というんですね。こんなところに猫がいたのかな
さて階段をですね登ってきました、はい、で頂上に来て下るんですけども、階段を登り切ったところ右手を見ていただきますと、はい、30番札所が残っておりますので、ちょっとぜひご覧になっていただこうかなと。
30番札所ちょっと、2,3 メーター坂を登って見てみましょう。塩王寺33体石仏の30番、はい、千手観音、1メーターないな、40センチぐらいの高さの仏像ですね、石仏です。
ちょっと穏やかな手を合わせた穏やかな表情ですね。
両手のひらを胸の前で合わせていらっしゃいますね。
ちょうど猫坂礎石群へ行くちょうどですね脇にありますので、合わせてご覧になっていただきたいと思います。はい、
まあ、小さな花が添えられていますね。猫坂礎石群の方へ入っていきます。ここから道路は下ってますね。
ちょうど山の内側ですね、センターの方に向かってどんどん下っていく形になります。
なるほど、は
い、
分かります。はいはい、県民センターの方に行くんですね。はい、道路標識のあるところへ来ましたね。
はい、
こう右と左と分かれてます、
ね。はい、そうなんですね。はい、30番札所からずっと、まあ、階段をなだらかに降りてきまして、はい、ちょうど階段が降りたところまっすぐと右へと分岐がするんですけども、はいはい、実はここにもう猫坂礎石群が見えてるんですね。
見えてますね、目の前に。
はい、でここ実はあの2つに場所が分かれてまして、はい、実はまっすぐ分岐のまっすぐ行ったところと右のところがあるので、まずはまっすぐ行ったところにある最初の部分をご紹介したいと思います。はいはい、
猫坂礎石群、なぜ猫坂というんですかね、なんか由来があるんですか
これ私もですね、すみません猫が何、まあそうですね、古代にいたのか、まあ、猫の姿形に地形が似てたのかなんとも、
なるほど、なんとも、ね、ありますね。
あるいはそうですね、猫の額ぐらいしか平坦地がないのかとかちょっとわからないんですけど、まあ記録では猫坂というふうに呼ばれてまして、
はい、
で下ってきますとですね、実はあの猫坂礎石群はですね、礎石が、はい、礎石立ち建物が4つで、建て場所が1つなんですけども、はい、この分岐をまっすぐ行ったところには実は3つ礎石建物が残っておりまして、で開けた平坦地に、縦にですね1つ2つと並びまして、で角度を少し右に斜めに折れ曲がって3つ目が並ぶというですね、そういう形になっております。
ここも長方形といいますかね、横に長い建物があったんですよね。
そうですね、ここはおそらく長方形でこう建物があって、でまた綺麗にですね、はい、規格が並ん で、一つだけ斜めにずれてます。これはまた地形に合わせてですね、綺麗に整えてるんだろうということ、はあはあ、結構密集して建ててある感覚がいたしますね。
はい、はい、
さあここに礎石群が3つあって、で先ほどのですね分岐に戻って右に曲がっていただくと、はい、今度残り2つの建物跡がありますの です、はい、こちらご覧いただいて、じゃあまたもう一回分岐の方にちょっと、はいはい、戻ってまいりたいと思います。
はい、そうですね、ちょっと大きさを言っておきますと、ここに広がっているのが、そうですね、縦50〜60メーターはありますよね。
そうですね、このやっぱ3棟倉庫が立っていますので、広さ的にはですね、はい、
長さ50〜60メーターあるんじゃないかと思います。そして横が40メーターぐらいかなという感じがいたしますね。そういう礎石群がここに広がっています。はい、
ということで、じゃあもう一つ、ね、この分岐を右の方に
入っていきたいと、はいはい、右の方へ入っていきます。あ、ここにありますね、すぐ目の前に礎石群が見えてきました。おお、これはなんか間があまりなくて礎石が群がってるという感じでしょう
ね。詰めてある感じがですね、詰めてますね、しますね、はい、はい、で分岐の方右に曲がってきますと、つ残りの1つの礎石建物と、はい、で奥の方にですね、実はこの先に下に下る道があるんですけど、
はい、
その礎石建物の隣にちょっと開いた空間、そちらに掘立て柱の建物があったということ で結構本当に限られた平坦地にですね、こう密集してというか、こうコンパクトに、はい、建てられている感じでございますね。
そうですね、石と石との間が非常に狭いような感じがいたします。その石と石、大きな石と石との間に、まあ、その半分ぐらいの石がね間にありますけど、 この建物はやっぱりちょっとどんな建物か想像するとちょっと違うんでしょうかね。
そうですね、この今の配置見てみるとちょっと他のと違うのかなというところですね。
はい、
さあ、これからまたさらに研究的な調査の、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。
はい、
じゃあこの猫佐賀すすぎ群を突き抜けまして先端からですね、
はい、
県民の森センターに降りる道がございますので、
そうですか、
はいはい、そちらを通って最後のゴールへ、はい、県民の森の方へと。
はい、
猫坂礎石群を見て塩路県民センターに降りてきました。センターの前には海口縄文の門の礎石が置いてありました。
ということで、まあ、池沿いに抜けてきますと福岡県立塩路県民の森さんのですね、
はい、
大きな駐車場と管理センターが見えています。はい、ここが今回のご案内の最終地点となります。
はい、
はい、
塩路山へ登って尾根ですね、約8キロ、続く尾根をずっと歩いてきました。まあ、起伏があってですね、苦労しながら、ちょうど一周して県民の森センターへ、立ってきましたね。
はい、もう本当にですね、塩路山今回ぐるっとですね、はい、一周するような形でご紹介させていただきましたけど、本当に古代の遺跡文化財だけではなくてそれ以降も中世近世近現代に至るのは、はい、本当にいろんな歴史が積み重なって今この塩路山があって本当に魅力的な山になっているかと思います。
はい、
でこの1350年前に作られた大野城跡、やっぱり地域の皆さん、そして、はい、福岡県民の森のセンターの職員さん、そして福岡県海町大野城太宰府市、関連する自治体の皆さんがやっぱり今も守り保存整備されているの で、はい、受け継がれていってるなというところがありますので、
はい、
ぜひ皆様塩邪魔訪れていただいて、いろいろな文化財史跡を見て楽しんでいただいて、そしてまたこの大切な塩邪魔をさらにですね、これからも受け継ぐ活動に皆さんもご理解とご協力をいただけたら幸いです。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
塩路に残る古代の山城大野城跡をつぶさに歩いてきました。およそ8キロの尾根、起伏がかなりありまして大変歩きがいのある山でした。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
JR の海駅のそばにありますお醤油屋さん、丸戸醤油っていうところなんですが、
はい、
ここお店と一緒にギャラリーがあるんですよ。
お醤油屋さんにギャラリーがある。
そうそうそうそう。このギャラリーの名前が旬の花と書いてギャラリー旬花っていうんですが、丸戸醤油自体はですね、創業およそ80年ぐらい経ってます。でこのギャラリーを併設したお店ができたのが28年ほど前で、このギャラリーには器だとか衣類雑貨、あとコンサートとか企画展も行われたりしてると。
はい、
でこのギャラリー春夏の山本美智子さん、なぜこんな風にギャラリー作ってるのかっていうと、まあ、新しいお客さんにも来てほしいし、その女性はちょっとしたものでよ気分がバーッと明るく変わったりする、そういう瞬間をね、やっぱ提供したいと言いつつ、さらにこんな風におっしゃってました。
物を買っていただくだけじゃなくて、ちょっとなん楽しいものを見なんかそういうのを提案できたらなと思って、
うん、
でそんな中に絵封筒のワークショップっていうのをいつもやってらっしゃるんです。
絵封筒、
絵手紙は聞いたことあるけど絵封筒って、
あ、封筒に絵を描くってことですか。
その通りなんですよ。しかも普通に描くだけじゃない、切手を中心にその切手から連想させる絵を封筒の表に描いていくんです。
お、
例えばちょっと持ってきたんですけどね、
うん、
紺色にタイが載ってる10円切手があるんですが、これを3枚ペペペッと貼る、
うん、
そのベースになるのがですね、まな板と包丁。
はあ、
つまりまな板の上の体状態を作っていくわけですね。
要するに絵の中の一部に切手が収まっている。
そうそうそう、
切手のデザインがその絵の中で生きている。
その通りです。じゃあそのもう一ついきますと、金魚が水色の、ベースの中に泳いでる、これ52円切手かな、あるんですが、このまんまその金魚の水色の周りを 金魚すくいの風景を書き込むことで、展開していくとか、
切手のデザインの金魚を泳がせてるわけですね、絵の中で。
そうなんですよ。
これは郵便局は大変じゃないですか切手はどこだ、あ、これか。
これ聞いたらね、あの表じゃなくて切手裏面添付って書いておけば、裏にもちろん足りない金額が出てくるんで、はい、そこにの消印を押してくれるそうなんですよ。安心安心で、誰でもできるのよっておっしゃるんですが、私絵心ないわけですよ。いや、ちょっと待ってと、こんな難しいの描けないって言ったら、いや、切手自体にも絵が完成してるんだから、これをベースにして、一番簡単なのはトートバッグの柄になってるとか、あの T シャツの胸のイラストになってるっていう風にして描いたら作りやすいよと言ったので、私 T シャツの柄で作ってみようと思って、チャレンジしました。ちゃんと指導もしてくれます。
そこ色変えたらどうですか、ね、真っ黒にしないで。
そうか、うん、出なかった。
ちょっと楽しいかも、うんうん、
つきっきりで教えてくれるので大丈夫です。
なるほど。
鉛筆で下書きして、ペンで書いて、その上に色鉛筆をバーッと書いて、仕上げに切手をパンと貼る。私が選んだ切手が赤ベースにピンクとね、オレンジで、バレーボール選手が描かれている、ちょっとあの図案化されたような絵だったんですが、これを T シャツの胸元に描いてみました。
あ、なるほどね。要するに、T シャツの中に切手デザインが収まっている絵を封筒に描くということですね。
そうなんですよ。
あ、これなんかおしゃれですね。
ええ、
あ、なんかすごくクオリティが高い。思っていたよりもすごくバカにしてました。ごめんなさい。
横にね、ヘッドホンつけたりとかして、いろいろ楽しいことができるんですけどね。このね、封筒のチャレンジもできるんですけれども、こんな風なことたくさんこう提案してらっしゃるんですが、そもそもお醤油屋さんというご商売について山本さんこんな風に魅力をおっしゃってました。
お醤油ってほら我が家の味でしょ。ね、我が家の味だからお母さんの味。っていうのがずっと使い続けてもらう。でそれってなんかもうなんていうのかな、水とか空気みたいにもう特別なものじゃなくて普通のね、もう当たり前のものみたいな感じですよね。だからそういうふうにこう思ってもらえる商売だから、醤油は消費量とかもどんどん減ってますけど、すごい嬉しい、ありがたいね。うん、ありがたい商売だなと思ってます。
JR 海駅のそばで丸と醤油の美味しいお醤油と楽しい絵風と、ぜひチャレンジしてみてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。